パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割見て@gmail.com まで。
どうも、ごきげんよう。熱量と文字数編集長、米粒社協のサンキュー達夫です。
プリンサベアです。
日が燃えるです。
はい。というわけで、はい、今日集まってもらったのは他でもありません。編集部メール編を送り、はいはい、まあ収録しようかと思ったんですけれども、ちょっとタイミング的にですね、はい、国井さんが捕まったので、はい、機動戦士ガンダムジークアクス特集したいなと思います。
さあ、今日編集室じゃなくて、ジークアクス特集なん
ですね。そうです、特集です。
あー、なるほど。まあみんな気にはなってるでしょ、見た人はね。
ネタバレありでいきます。
お、いいですね。
ネタバレありでいきますので、まだ見ていないという人は、ここから先は聞かないように、
聞かない方がいいですね。
お願いいたします。はい、で、まあ、その前に、ちょっと前段整理しておきますと、
はい、
まず、このガンダムジークアクスというのが1月17日から全国の劇場にて公開開始いたしました。うん、テレビシリーズの放送に先駆け一部話数を劇場上映用に再構築したというふうに、まあ、説明が。
テレビシリーズがあるということだったんですね。
はい。公式ホームページですでに発表されておりまして、で、このほど、テレビシリーズが4月の8日から火曜日深夜24時29分から日テレ系30局ネットで放送するということも発表されております。まあ、なので、いわゆる、まあ、テレビシリーズ、まあ、が始まる前のね、
はい、
まあ、3話、まとめて公開的な、
うん、
よくあるタイプの劇場版なのかなという感じだったんですけれども、やっぱオタクがざわつくのは、サンライズとスタジオカラーが手を組んだということで、まあ皆さんおなじみの。
まあそこでしょうね。
そうなんですよ。
うん、
やっぱ新世紀エヴァンゲリオンでおなじみの鶴巻監督、そして庵野秀明さん、スタッフでも入っております。ということで、マジでと。
はい。
ついに日本最高の同人作家がガンダム手掛けるんだっていう、そういうところで、もう今までね、いろんなゴジラとか、仮面ライダーとか、そういった作品も手掛けてきた、最強同人作家と言っても差し支えない庵野さん。もうが、まあ、ガンダムやるってどういうことなんだっていうことで、まあちょっと、ざわついていったというところでもあります。
どうしてもスタッフワークの名前を見て、庵野さんがっていうふうには、まあなるよね。見てみるとまたちょっとかなり印象違うんだろうけど。
そうなんですよね。というところで、まあでもよくある先行上映的なやつなんだけど、まあ見に行くかみたいな人たちが割とざわざわという感じで、いるというところなんですけれども、メールご紹介したいと思います。
はい。
ジークアクス特集、もう国さん交えてやるよという話もね、ちょっと振ったんですけれども、とにかく国の意見を聞かせてくれっていう。
あるような。皆さん気持ちわかりますよ。
いや、わかるよ。やっぱり、初代のね、やっぱりガンダム、無印から見ている国さんですから、
はい、
朝記者よりいただいております。
あ、朝さん。
うん、話題の新作アニメ、ガンダム、機動戦士ガンダムジークアクス、どうせテレビ版をやるのだからと思って、風切り日には劇場に足を運ばなかったんですが、うっかりネタバレ動画を見てしまい、ちょっと後悔しています。すでに公式がネタバレを解禁したようなので触れますが、上映内容は一年戦争でジオンが勝利する世界戦としてのファーストガンダムの第1話あたりを描き直すという展開。しかもサイドセブンに潜入したシャアがガンダムを強奪することから歴史が変わるという IF 戦記のような物語だとか、 ファーストからゼータ、ダブルゼータ、逆シャーとリアルタイムで見ていた世代としては、あらすじを見ただけでも心震えるものがあります。そんなプロローグ編を経てのテレビ版放映らしいので、今からワクワクしていますが、ザクのデザイン変更だけは飲み込めません。あれはよっぽどしっかりしたストーリー性の提示と説得力のある設定がなければ庵野の二次創作同人誌の落書きだと思います。だから今はお手並み拝見といった感じです。ゴリゴリの後付け設定でいいので、あのザクの下半身のことだけは納得させてほしいです。ということで朝記者よりいただいております。
おはようございます。
またですね、まあ、実際見たが、アプゾーさんからいただきました。
アプゾーさん。
アプゾー記者。熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
ジークアクス特集ということですが、ガンダムについて私自身は平均的な知識しか持ち合わせていませんので、友人のガンダムオタクに質問してみました。まあ、ガノタってやつですね。なお、この友人は40代男性。テレビ、映画、OVA などのガンダム作品はほぼ視聴済み。ゲーム、小説といった作品はぼちぼちといったオタク戦中世代です。世の中のガンダムオタク中年の声をご紹介します。問い、ジークアクス見に行った？答え、まだ見ていない。仕事が繁忙期でタイミングがない。それにテレビで放映するし、僕の考えたガンダムはジオリジンで見飽きたというのもあり、積極的になれない。問い、ジークアクスに期待している？答え、半々。いいクリエイターが集まってるから質は高いとは思う。問い、山下育人デザインのガンダムは好き？答え、デザイン自体は気にしていない。動いてかっこいいかどうかを重視している。問い、ジークアックスはガンダム初心者向けだと思う？答え、思う。米津玄師とか星町彗星とかそういうところから新しい人を入れようとしていると思うから。問い、今作ではガンダム初心者がオロニー落としに驚いたとか聞きます。そんな初心者に何か一言。答え。ガンダムって50年も同じことやってるんだぜ。問い。テレビ版を見る？答え。見る。なぜならそれがガンダムだから。ということです。それがガンダムだから熱い言葉をいただきました。私は映画を見に行くように彼を説得しています。私も見に行こうかな。以上です。なるほど。これ見る前のね。ガンダムオタクがこの事態をどう受け止めているか、うん、ということですよね。うんうん、まあ実際、まあ僕もね、ちょっと別の映画見に新宿のバルトナインっていう映画館行ったんですけども、公開直後は割と大きく展開、宣伝展開していて、まあ、ジークアックス、まあ、劇場、映画館入ると、入り口にまずジークアックスの、まあ、タイトルのポスターと、まあ、あと、3人の女の子のキャラクターが出てたんですね。
お
で、あ、女の子乗るんだ、あ、水星の魔女路線なのかな、うん、みたいな感じもあり、うん、で、また、絵柄がね、どっちかっていうと最近っぽくないというか、貞本さんっぽくないというか、割とこう懐かしい感じの絵柄っていうこともあり、あ、またなんかちょっと新しいことやろうとしてんのかなみたいな感じはあったんだけど、まあ、見てみるかみたいな感じの、あんまり期待していかない感じで見に行きました。
うん、
で、実際、うんうん、試写とかもなかったようですね。なので、映画関係者もどういう作品なのかっていうのがよく分かっていなくって、うん、まあおそらくによくあるタイプの2週間か3週間で、上映が終わる、まあ、好きな人のためだけの大画面上映なのかなみたいな、そういうニュアンスもちょっとあったみたいですね。うんうん、で、まあ蓋を開けてみたらということなんですけれども、まずじゃあ、比嘉さんからいきましょうか。
はい。僕も幸い、ネタバレ、はい、まあ、なんもなしで、
はい、
もう僕も全く同じで、テレビで、ただで見れるのをなんで先に行くのかなとか思ってたんですよ。
はい、
そしたら、知人の人から、
はい、
いや、とりあえず、いいから、いいから見せろ。
先っちょだけ
や
って
る。いいから、もう理由があるよ。いいから、ごたくはいいからって、
はい。はいはいはいはい。
とにかくネタバレなしで見ないと、意味ないやつだから、
はい。
行ってっての2人ぐらい別の人に言われたんですよ。
そうですね、やっぱ熱文字でも、まあ、とにかく、うん、いいから見に行ってくれと、
うん、
黙ってまず見てくれと、そっからだと見ない言い訳が聞きたくない。
まあそうだよな、だからなんだろう、見に行ってくれと、お前の感想が聞きたいっていうのがこの映画じゃない。
そうそう。
わかるわかる。
そう。
お前の感想が聞いてみたいんだよ、みたいな、
うんうんうん
う
ん。
そういう映画でしたよね。
いうことでしたね。うん、で
僕はもう、面白かったです、本当に。見終わった後もすぐ。
言ってた
も
んね。
面白かったですって。
うん。
で、僕も同じで、ガンダムの下半身、ザクの下半身だけが飲み込めなくて。あれで本当に喉にこう骨が引っかかってる感じですね。
あ、そっか。比嘉くんはだから、モデラーでもあるから、うん、ちょっと最近そういう
ロボット。まだ初心者なんですけど、
うん。
そうなんですよ。
ロボットというか、その、ね、モビルスーツの、その造形ということにもちょっと着目したわけですね。
うんうん、そうです。なんかね、いろんなのがあるので、正解とかないですけど、うん、好みって出るじゃないですか。
はい。
うん。僕の好みとはちょっと違うから、みたいな感じで。うん、ただ、ストーリーはめちゃめちゃもう、ほんと面白かったです。
なるほど。うん、具体的に。
やっぱりですね、シャアが、勝っていくじゃないですか、どんどん。
はい、
で、アムロ不在だったらどうなるかうまくなっていうところなんですけど、うん、やっぱ、ジオン軍好きじゃん、僕好きなんですよ。
うん。
だから、
みんな
見たいものがなんか見せてもらってる感じがして、
はい、
あのキャラ生きてるのって言ったら、まあ、ギャルマとかなんですけども、
うん、
もうとにかくワクワクですよね。だからずっと、もうこれどうなっちゃうの？これ、女の子出てくるのって思いつつも、
うん、
終わってほしくないなっていうのが本当に見てる印象でした。だから、
はい、
シャアが、消失する瞬間で、
はい、
なんかこれで字幕が流れたらいいのにってちょっと思っちゃいました。
そうですね。
もちろんその後も最後まで見ましたよ。面白かったんですけど。うん、
はい。
やっぱ、前半の衝撃が強すぎちゃって、ちょっと。
う
ん、
そうですね。まあ、物語大きく分けると、前半後半に分けられるかなと思うんですけれども。うんまあ、前半が、まあ、いわゆる無印ファーストガンダムの一年戦争、まとめみたいな。
う
ん、
そうだね。
ああ、おっしゃる通り。
しかもそれがジオン広告視点というか、シャア視点なんですよね、うん、基本的にはね、
うんうん。
で、もっと衝撃的なことに、機動戦士ガンダムを見たときに、まあ、なんていうの、砂漠っぽい中にあったあのガンダム。
うん。はい。
まあ、連邦軍の新型モビルスーツですよね。で、はいそれにアムロが乗るのではなく、発見したシャア・アズナブルが乗るというところからスタートなんですね。
うん、はい。
もう、そこで砂肝つかまれるわけです、私は。
うん。
ああ、もうこれ、ずっとこれで見ていたいと。で、まあ、しまいにゃ、赤いガンダムまで出てくるっていう始末で、ね
うん。はい。
で、結局、このシャアが、ガンダムに乗ったらっていうイフのストーリーがずっと続いていって、うん、一年戦争まとめが終わるんですけれども、うんまあ、そこで、なんかやけに仲いい友達のことをマブとか言ってんなとか思ったんです、
うんうん。
ちょっとおじさん世代ですよね、友達、仲いい友達、うん、マブとかいうの。
言葉としてはね。
あねあ、なんか、そんな、なんかバディとかそういう言い方じゃないんだ、うん、みたいな風なのを思っていたら、どうやらこの、うん二機体で一緒に戦うことをマブシステムっていうらしいっていう振りが、この前半で行われ、後半、はい、全くその一年戦争が終わった後の、うんうん、まあ、世界が描かれて、まあそこに、少女たちが登場すると。で、そこには、マブシステムで戦う、まあ、ガンダムというのが描かれていて、まあ、そこに乗る人というのも出てくるっていう感じの、まあ、現代劇というか、現代でもないんですけど、別の世界線の話があって、前半後半っていう感じでしたね。
はい。
で、やっぱり一番衝撃的だったのは、まずガンダムを乗っ取ったシャア・アズナブルがですね、まあ、その性能を見るだけではなく、基本、まあ、やっぱり2機で連邦軍の中に入っていく、まあ、偵察という名目で入っていくんですけれども、はいはいはい、まあ、最終的にうまくいったら、このホワイトベースまで乗っ取ってやるぞと いうぐらいの野心家で、はいはいはい、あ、なんかもうこれだけでこの人ぐ、もうかなりの兵法家なんだなと。そしてすごく自分の腕に自信があるんだなっていうのも見えていて、ああ、シャアならやるかも、みたいな、妙な説得力があったんですよね。
うんうん
う
ん、
っていうのと、あの、ファーストガンダムでは、あの、存在しなかった映像のテクノロジーを使って、今、ファーストの世界観を、うん、まあ、描いた場合、戦闘シーンってこうなるんじゃないかっていうような、最新のテクノロジーを使ったアクションっていうのも、うん、まあ、サーカス含めね、かなり、あの、劇的に展開されていて、うん、ああ、一年戦争をずっとやってくんねえかな、みたいな時間が続いて。まあ、言ったらね、うん、でね、なんていうの、効果音とかね。
うん、
ミミミューミミューも出てきましたし、見せてもらおうか、ね、声優とやらおも出てきましたし、
うん、
我々世代にもちゃんと刺さると同時に、やっぱりね、だいぶ前の作品ということもあって、うん、
はい、
最近の、まあ、もっと言うと、水星の魔女から入った、うん、まあ、二十歳ぐらいのガンダム好き、まあ、水星の魔女好きが、うんうんうん、あ、ガンダムってこういう作品なんで、ちょっと無印見てみようかな、みたいな感じにもなれるような作りになっていたかなと思いました。うん、ハスエ記者、あ、ホス、この方は、ホスエ記者よりいただきました。
はい、ありがとうございます。
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。アラサーガノタです。うん。ジークアクス最高でした。初回は友人と見に行ったのですが、冒頭ナレーションと聞き馴染みのある SE が聞こえたとき思わず顔を見合わせました。まさに先制パンチを食らったようで、なんだこれは、こんなことできるんだ、これはなんかすごいもの見ているぞ。っていうか、絶対安野の仕業だろうと混乱しっぱなし。ガンダムのピットでかい、このイケオジシャリアブルと連邦のエースセイラさんなの、なんかシャア消えたんだけど、情報の洪水に溺れかけたもののなんとかしのぎきり後半パートへ。マチューのモノローグから改札のシーン、はい、ああ鶴巻監督っぽい、安心する。マチューもニアンも可愛い。シュージは人の匂い、嗅ぎすぎてちょっとキモい。マチュー狂犬すぎる。髪ゆか。第一印象は微妙だったジークアックス。動くとめちゃめちゃかっこいい。戦闘シーンもさすがカラーですね。後半パート単体で見ても素晴らしいクオリティ。大満足でシアターを出てすぐさまパンフレット豪華版購入してしまいました。座組が豪華すぎてどうなるかと不安もありましたが、うん、高いハードルを悠々と飛び越えていきましたね。続きとても気になります。テレビ放送待ちきれません。ということで、前半パート安納さん脚本で間違いなかったのですが、一年戦争の改編を最初に企画提案したのは鶴巻監督だということが衝撃でした。絶対安納さんが発案したと思ってました。うん、というね、ありました。
確かに。
うん、まあ、これはだから、安納さんにとってみたら、まあ、うん、自分で作った新世紀エヴァンゲリオンの新劇場版でも、
はい。
うん、あれは4号機の機体実験だったかな ?3 号機 ?4 号機か。
うん、
テレビ版では乗るはずだった人が、なぜか乗らなくて、はい、まあ、そこに、僧侶アスカラングレイ、うん、まあ、式並みアスカラングレイが乗るという、あれは、だから、歯ですかね。歯のラストですかね。
そうですね。
三平さんが初日に見に行った時に、思わず、はい、アスカーっていう声が劇場から漏れたというね。
愛されてんな、そういう。
予告編がなかったら暴動が起きてただろうと言わしめた、同じ機体に別の人が乗る世界。
うんうんうんうん、
まあ、オタクの居酒屋トークですよね。
あ、う、は、ん、
あの手口を、まあ、やってくれたっていうことで、まあ、こちら今回は鶴巻さんの提案だったということが、うん、まあ、書かれていますけれど。まず、まあ、国さん、前半の印象ちょっと聞かせてもらってもいいですか、
うん、いや、だから最初は、本当に、僕は本当に何の情報もなく、
はい、
テレビ CM をちょこっと見たぐらいで、あ、ガンダムやるんだ。え、うん、何このスタッフワークなんだ。ああ、すごいやぐらいだったんですよ。
はい、
で、比嘉くんが、まあ、ああいうので、 まあ、比嘉が言うのであれば見てみるかって言って、行ってみたわけです。
ああ、ありがとうございます。
全く何の情報もないよ。はい、あのテレビ CM の映像だけ。はい、あれだけ、うんうん。
はい。
で、見に行って、最初の5秒で、え、これギャグなの？どうなの？最初の、最初ね。さっき編集長が言った通り、最初のタイトルアバンではないんだけど、はい、タイトルを出すときに、はい、その一番最初のガンダムの効果音を使うわけですよ。ミャミャミャミャミャミャミャの、あのサブタイトルが出てくるところ。うん、
ビギニング。
でも、それでビギニング出てたから、俺、ギャグなのって最初思ったわけ。だってもう使い方として、俺、新しいガンダム見に行ってたから、どうなるんだろうと思ったら、ミャミャミャミャミャミャミャ、はぁ、
はいはい、
なんじゃこりゃと思ったら、始まると、あ、あの、一年戦争のことを、シャアたちが勝つっていう軸で書くのか。いや、でも、シャアが、あの強い人が勝っちゃったら、これ面白くなるんだろうかっていう目で見てたのね。
ああ、なるほど。
どうやって書いていくんだろうと思って。で、ガンダムにも、シャアが乗りましたと。
はい。
ああ、なるほど。だから、それで進むんだ。あの辺はだから、シャアーズナブルも愛されてるなと思ったら、やっぱ、そのさ、うん、編集長が言った通り、シャアだなと思って、最初に、やっぱ思って、こっちもうっとりしちゃうわけ。
はい。
まあ、最初の、あれでさ、あの、テレビシリーズ、最初のガンダムだと、ガンダムがわかんないから白いやつって言うわけ。
はい。
あれもだから子供心たちに刺さってみんなかっこよかったんだよ。白いやつっていうのがかっこよかったんだけど、これだからあえて言わせないようにしてるでしょ。で、最初にシャアが乗って、パネルをいじってみたら、大体のインターフェースは同じだからわかると。で、バーって見たら、そのガンダムの OS のところに、ガンダムって機体名が出てきたところで、シャアが、連邦軍らしい族っぽい名前だ
って。言ってた言ってた言ってた
シャア言いそう、あそこはね、シャアだわ、アズナブってる
アズナブってます、
ね。ちょっと痺れてしまった部分だったんですけど。
よく覚えてますね。
クリーダーでも痺れましたか、やっぱそこは。
いったね、あそこは。シャア愛されてんだなぁと思って、50年経って、シャアはちゃんと書いてるわと思ってさ。そのシャアの時点、あの、軸にして、だから彼が、超能力的にそのニュータイプっていうのが、その一番最初のガンダムに出てくるんだけど、彼が覚醒して、どっかどうも異次元に飛んだかどうかなったらしいってところで、その第一部一連戦争のところは終わるわけですよ。
はい、
で、あ、これ全部やるわけじゃないんだ。え、でもまだ2時間も経ってないよね。え、これで終わりか、これどうなんだと思ったら、今時のガンダムが始まるわけ。
はいはいはいはい。
いやいや、
本当にだから二部構成として、二部が新しいジークアックスの話だったんだよね。
うん、
だジークアックスの話は見てみると、だから最初のガンダムの時系列で言うと、7年後にゼータガンダムってのが、この世界が始まりますよって言うんだけど、
はい、
確かジークアックスは3年後だ、5年後だっけ？
あ、5年後って言ってましたね。
5年後ぐらいから、はい、その少女たちがっていうところで話が始まっていく。うん、まあ、その辺は見てみると、俺はスタジオカラーっていうよりは、うん、いや、まあ、なんだろうな。親元は一緒なんだけど、なんかガイナックスの匂いがすごいするわけ。
はい。
ていうか、トリガーの作品みたいだと思って見てたのね。
そうね。
俺、なんでそういう風に感じるんだろう。でも、うん、まあ、基本的にだからみんなガイナックスだから、うん、あそこの色っていうのが出てんのかな、面白いなっていう目では見てたのね、うん。
なるほど。
お話としてはやっぱり、もう2000年以降のガンダムなんで、全部見てれば、うん、ある程度見てれば、やっぱり現代的な要素なんですよ。
はい。
その、現代版っていうことじゃなくてね、
うん、
今時のニーズに応えるとこういう形になりますよっていう、うん、だからビルドファイターズであり水星の魔女でありっていう形なわけじゃない。
そうね、
うんうんうんうん、もっとだから水星の魔女とかよりももっと直接的にジークアックスの方はビルドファイターズよりかもしれん。もう言ってしまうとだったら、フルメタルパニックでももうだからロボット同士で裏でそういうバトルをやってるっていうのがあるわけだし、
うんうん、
その前にだからガンダムじゃないけど、高橋家とボトムズでも最初にそれやってんだよね。
うん。
うん、うん。
軍で使われていたものが、戦争がちょっと落ち着いてきたんだけど、うん、作ってしまったものは残ってるんで、それで何やってるかって人間は賭け事の博打のあれでバトルをやってるっていうようなことを書いてるわけですよ。
裏麻雀みたいなことでね、やってるわけですよ。
そういう形をやってたんで、
はい。
あ、だからこのラインになるんだと思って、そっちの方はそっちの方で、だから、いわゆるキャラ萌えもあり、シャーズナブルっていう感じでもない、うん、女の子可愛いなって、これ、いいよ。はい、褒め方かどうか分かりませんけど、
うんうんうん、
そこら辺からだから入り口にして、こっから、だからシャアが、消えてしまったシャアがどうなるのか、ただ消えたまんまでもどうもジオン軍そうでもないらしいっていうところも、含みが あるんで、
あるね、
こっからどうなっていくんだろうっていうんで、みんなワクワク見て、気に入った人はワクワクすごいしてるっていうのは、よく分かりますよ。はい、
なるほど。
ありがとうございます。
ガンダムの造形びっくりしましたけどね。
いやー、ガンダムの造形びっくりした。どういうところにびっくりしましたか？
でもやっぱり、その長い目で見てみると、だからその一部二部構成も全体、見終わってからね。うん、そうすると、現代的な、そのガンダムビルドファイターズ推薦の魔女のラインをやろうとしたって、それ、まんまやったってもう、ガンダムでやられちゃってるわけ。他の作品じゃなくて、はいはいはいはい、ガンダムでやってるんだよ。うん、そうなると、じゃあそれをやるための理由付けじゃないんだけど、あの、面白いロジックを使って何かどういうその設定っていうのをどう描くかって言ったら一年戦争をいわゆる大胆にか再解釈なんだよね、
うん、
っていう形なわけじゃない、はい、で手を入れてっていうところだから、うん、ああなるほどって思ったけどじゃあガンダムそのままかっていうとやっぱりガンダムだってもうやられ尽くしちゃってるからどういうデザインになる、うん、しかも山下育人さんでしょ、
はいはい、
まあ普通の形のスレンダーな形になるわけじゃねえと思ってたのよ、
うん、
そしたらあの感じだったからむしろあの俺はレイバー寄りなんだと思ったけどね。
ああ、なるほど。
働く道具のラインでここは回したいあの関節回したいから回るようなギミックになってるっていうようなことをもう徹底的に細かいところまで詰めてデザインされてるっていうのはなんか見ていて感じましたけどね。すべてのモビルスーツが、うん、だから今までのだから最初のガンダムなんかはだから言ってみれば大嘘なんで人間の体、かっこいい、なんだろう、兵士の鍛え上げられて男の体なんで、足の長い、西洋タイプの。
はい、はい、はい。
でも、だからそこじゃない。それのラインなんだけども、それそのままやったって、もう今までのガンダムと同じじゃん。違うことやりましょう。本当に違うことやりましょうよ。いや、ファンはうるさ方はギャーギャー言うと思いますよ。でもやりましょうや。よしやろう。じゃあどういう風になってくるってなると、でもロボットだから、使う目的っていうのがもう明確になっているものだから、ああ、やっぱ、なんかレイバーっぽい。で、パトレイバーで言うと、主役機ではないレイバーたちに似てるんですよ。
ああ。
でも主役ってやっぱあの形にしないと、もうだから客が納得しないのね。
そうだよね。ガンダムだもん。
うん。だからむしろパトレイバー見てると、特殊ニカが使っているかっこいいスレンダーな、男前なスタイリッシュな、あの形っていうのは他のレイバーと見ると逆に異質なんですよ。だから、ジークアクスはどうなるんだったら、こういう形か。いやだからサイコミュの最初の一年戦争のところからそのサイコミュエルメスじゃねえやララ専用モビルアーマーか、
うん、
モビルアーマーで使っていたやつをだからちゃんと解釈してちょっとリアル寄りにするとあんな小型ではエネルギー尽きちゃうから動くはずあるまいとそうするとモビルスーツと同じぐらいの大きさだとかっていうところから導き出したデザインだと思うんですよ。
はいはいはい。
その辺はニヤニヤして見てましたけど、
ね、あーわーなるほどね
ー、すげえすげえ考えてるみたいな
好きな人たちが作ってんだなっていうのはね、
うん、
うん、動力源何なんですかね。
動力源何なんですか。ガンダムで言うとでもなんか核融合炉みたいな確か中にあったよね。
そうだよね。
そうですね、初期は核ですよね、
う
ん、
あ
まあそんなに書いてなかったはずですよ、
うんうん、そこまでいっちゃうと本当に今度細かすぎるというか、今度うさんくさくなるというか、やっぱうるさいになるんじゃない？
いや、でもさ、
うん、
エヴァンゲリオンに、はいはい、コンセントまでつけた、
うん、
でしょ？
うん。
だから動力源に対するこだわりっていうのはものすごいあったのかなと思ったんだけど、今回それはガンダムの、まあ、暗黙のルールとして伏せといてるのかな。
伏せてるか、もしかしたら、ジークアクスの女の子たちが戦うところで何分間っていうの、あれは競技としてやってるけど、ひょっとしたらモビルスーツの稼働限界ってのはもうみんな実は知ってて、だから戦闘は10分以内に終わらせるとかっていう風になってんのかもしれないよ。
なるほどね。
うん。だいちいちセリフにはしないし説明なんかしないけど、だから映像作品、シナリオ上、戦闘が10分間超えていることは実はないとかっていう風になってたりするのかもしれないよ。
なるほどね。
あのスタッフワークだと、やってる可能性は高いような気するけどね。
いやー。それも前半のもう印象がすごすぎて、
まあインパクト最初のガンダム見てる人は特にそうだよね。
そうですね。
だからリアル寄りに寄せるとホワイトベースってこうなるんだっていうのもちょっとあった
し、そうそうそう、あった、
はいはいはい、
う
ん、だからお腹の周りが回転するようにはギミックもホワイトベースに仕込んで、その重力空間をホワイトベース内に作れるっていう意味付けをちゃんとしてるんだよね、
うん、
あれすげえなと思ったけど、
意外と池田秀一さんじゃないシャアもしっくりきた。
うん。
ああ、めっちゃ良かったです、うん、あの人。
ね、
うん。
相当声優さんもプレッシャーあっただろう
けど。そうだろうね。
そうでしょうね。
そりゃそうだよ。
シャアやるんだもん。
日本で言うと007やってくれみたいな話だから。
いや、そうそうそうそう、そう、うん。
声色を寄せてないんですよね。あれが
そう、うん、ちょっと高音でね。
うんうん。うん、
いやあと長井一郎さんじゃなくてもいい。全然いいんだっていうね、うん、あの感じもそうなんです
けど、あの音楽ですよね、あの音楽入ったらもう納得しちゃいますね、
うん、まあね、まあね、
もうイチコロです。イチコロなんです。で、
うん、
その5年後の宇宙世紀0085ですよ、
うん、
このね、アマテっていう主人公の女の子、
はい、
女子高生、
うん、
俺もう全然乗っかれなくて、
うん、
もうとにかくひどい主人公だなっていう印象しかなくて、っていうのは、まあ、なんか勝手に乗るじゃない、ガンダムに、
うんうんうん、
勝手に乗って暴れたくせに今度乗らないって言い出すのよ。すげえめんどくせえこいつと思って。
高校生の女の子立つ。
暇つぶしかよみたいな。あれだけ周りの人に迷惑かけて暇つぶしかお前っていう。で、男の子に出会うじゃない？
はい、はい。
うん、修二君。
うん。
で、三人になった時に男の子にちょっとぶつかってお金を川に落としてしまうわけ、はい、男の子の、うん。
はいはいはい。
謝んねんだよ、こいつ。
俺もあそこちょっとイラッときた。
うわ、
ただもんなんと思いました。
めちゃくちゃ嫌いなんですけど、この子っていう。
普通はあそこ飛び込んで探しますよ、
ね。ああ、まあね。
そうか、ね、アニメで考えたら。
せめて、ごめんと、あ、ごめんだけでもさ、うん、軽くでいいから一発入れとけよと思ったんだけど、結局そのお金なんかは、私と一緒にいれば何とでもなるから、みたいな感じで巻き込んでいくじゃない。
うんうん、
巻き込み系主人公だとしても俺すげえ苦手なタイプだなと思って、それがねめちゃくちゃ乗っかれなくて、あ、すげえ自分勝手なやつだなって見えちゃったんだよね。
で、あ、
当然なぜじゃあそういう風になったのかっていうのは多分本編、うん、テレビ版の方でも描かれるだろうし、
うんうん、
まああのシャアが乗っていたはずのガンダムになぜ別の人間が乗ってるのか、うん、そしてシャアはどこにいるのかっていうのも、うん、まあおいおい出てくるとは思うんですけど、うん、シャア死ぬわけがないから、
うん
うんうん、
死んでる気がすんな、でも、
いや、ないでしょ
う。いやいや、多分生きてたらもう全部シャアが持ってっちゃうじゃないですか。
うん。
だから、だけど、ね、
死んでたら、
うん、
シャアの声は池田秀一さんで言ってるはずなんです。
そうかな、そんなことないです。
だって S インまで被せたんだよ、
うん、
S インまで初代の使ってんだよ。でシャアがもし1年戦争のまとめにしか出てこないんだったら、うん、やっぱ池田秀一さんにやってもらうでしょきっと、
うん、いやでも入り口は最初のガンダムですからそれを使ってもいいと思いますけど、こっちからはこっちからのシャアの話は我々のものなんで、逆に池田さんにやってもらうと本物のシャアになってしまうから、いや俺らが作るシャアは偽物だってことじゃないけど違うものだっていうことをきちっとするためには別の俳優さん立てた方がいいと俺こっちだと思うけど、
そういうことか、そういうことか、なるほど。
俺らはみんなもうシャアだったら池田さんじゃないと嫌だっていうのはあるんだけど作り手の意識とか区別っていうか、いや別なんだよっていう。
いやでもシャア生きてるだろこれ。生きてるだろ。
生きてて記憶喪失なんじゃないか。
結構その話もみんなでやるんですよ。どうなると思う。その展開が読み合いが面白いのもあって、僕は四面体とかになると思いますけどね。
ああ、まあそれ、まあそのラインだよね。
そして別時空から、
ニュータイプのあ
れだ。実は出ないけども、う
ん、ミノフスキー粒子になってる、うん、
みたいな感じの僕は。
いや、これだけミノフスキー粒子が、こうね、キーワードになるとは思わなかったですよね。うん、
そうですね。
もしくはガンダムみたいな違う、また後に出てくる新型の機体のなんか、OS の中に使われちゃってる AI になってるとかさ。
あれ
でもあなたシャアなんじゃないかなったら、なんとなく人間の時の記憶がみたいなさ。
そう考えたら赤い、あのガンダムもわかりますよ、
ね。そうだ、だってあのガンダム無傷で残ってんだもん。
う
ん、
そうですよね、
うん。
うん。そうだよね。ただ俺この時期にこのスタッフたちで作ってるっていうことにもうちょっと期待したいのは、うん、まあ、例えば実際の世界の情勢で言えばね、ロシアとウクライナの戦争とか、はい、まあ、イスラエルのね、まあ、紛争とか、
うん、
ああいったそのものの若干何らかのメタファーが入るだろうなと、
うん、はいはい、
でシャアというのは、まあ、連邦とジオン どちらかでもない、なんか、もう一つ別軸があるはずで、うん、まあ、ジオンの中でも割と成長していた人間なので、うんうん、まあ、ジオン広告勝利で終わっているはずなんだけど、なんかジオンをぶっ潰す側の人間になる、ニュータイプだけの独立国家みたいなのを作るのでは、という。まあうん、なことを感じます、
ね。まあ、それに近いことだから、第一部のところで、それらしい行動するし、言ってるもんね。
そうだよね。
一番最後消えちゃった理由っていうのがそこにあるわけじゃん。全員、全員人払いをしといて、さて、誰も見ていないからちょっとやってやるかってなったら事故が起こったみたいな感じじゃない？
はいはいはい。
チャーはやっぱり、あの組織の中には入ってはいるけど、基本的にその最初のガンダムで言うと、復讐に燃えてる王子様だからさ。そこなんだよね。
うん。それで言うと、本当に AI より勝る人間、ニュータイプだけがこの世に生き残るべきだみたいな、そんな過激思想を持ってるのかな、なんて思ったりするんですけれども。ミルクマ記者よりいただいております。先ほど映画館で2回目の機動戦士ガンダム G-Axビギニングを見てきました。
お
公開開始から3週間以上経過した週末ですが、劇場は満席に近い賑わいでした。客層は我々初老が中心というより、若者や家族連れなど様々な層が増えている印象でした。
家族連れ
は。私の周囲でも同年代のガンダムおじさんたちが興奮しているのは当然なのですが、全くファーストを知らないくらいの若い女性コスプレイヤーさんも結構映画館に足を運んで楽しんでいます。中にはファーストのテレビシリーズを見始めているという人たちもいます。テレビシリーズはアマプラで見放題配信されているので、劇場版3部作よりアクセスしやすいという事情もありそうです。
うんうん、
絵の古さややたらと殴るキャラクターたちに戸惑う声もありますが、やはりその骨太の面白さを楽しんでいる感想が聞こえてきます。ジークアックス本編が新作ガンダムとして大変に魅力的なのは言うまでもないことなのですが、これをきっかけに若い世代にもどんどんファーストのテレビシリーズが再評価されると嬉しいなと思っています。ミルクマ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあファースト再評価っていうか、まあ、もう十分すぎるほど評価されてますけど、まあまあね、見てない人が不勉強だと僕は思ってますけど。
確かに、それあるよ、うん。アニメで言ったらもうガンダムってビートルズみたいなところあるじゃん。
いや、そうですよ。
いや、宇宙戦艦ヤマトですよって言う人もいるけど、いや、でもガンダムじゃないって俺は思っちゃう
ね。ジブリ見てんだったらね、うん、ジブリ見てんだったらやっぱりガンダムも見てほしいですね。
うん、そうだね。
熱持ちネーム、かさぶた記者。
ありがとうございます。
ネットフリックスで機動戦士ガンダムを視聴してから、ガンダムジークアックスを見に行きました。これはもう、無印を見てからジークアックス見に行ったと。ずんぐりむっくりしたガンダムが好きなので、キャラクターがシュッとしているなと思いました。音楽も米津さんで、今時の若者にはスタイリッシュなガンダムが受け入れやすいのかなと勝手に思っています。シャアがガンダムに乗っていたのも衝撃でした。個人的にはハヤトやカツレツキッカが好きなので見たかったです。追伸、ガンタンク作ってます。初めてのガンプラ作り楽しいです。以上です。
おぉ、ガンプラ作ってる。おぉ。
ガンタンクから言ってますね。
ガンタンクか、いいね。
ガンキャノン出てきてたな。
出てきたね。あの出し方も憎かったな、さすがだなと思った。
ですね。
あれはさすがだなと思ったよ。あの細かいところの煮詰め方が。
そう。
すげえって思ったもん。
そうだよ。正しいガンキャノンってこういう使い方だよなっていうね。ありましたよね、あのシーン。
そう、ありましたよね。あの出てくるところとか。で、ガンキャノンがなんでキャノンなのかっていうところもちゃんと映像で表現してたから。
そう、
いや、まあ昔から言われてたんだよね。ガンキャノンのあの両肩のあれ弱すぎね、みたいなね。そんなに威力なかったらガンダム一機だけでいいじゃんみたいなのは、多分やっぱりスタッフさんも知ってるんだよな。
はいはいはい。
だから、うわ、ガンキャノンのキャノンがキャノンだーって。
ちゃんとキャノンだっていうね。
劇場で叫びたかったもん。
ちゃんとキャノンだ。
話は大違いだよ。
やっぱ、最初の一連戦争のところは国さんでも興奮したものですか、ジークアックスは。
興奮したというよりは、それはもう最初の見てるからどこをどうやって変えてるんだろうっていう感じで見てるから、ね、
にんまり。
うん、まあにんまりだね。
にんまり。
まあ、こうなのねみたいな。
なるほど。
いいですね。あ、なるほどっていう。
ジャイさん記者よりいただいております。
ありがとうございます。
いつも楽しい番組ありがとうございます。私はガンダム全般を追いかけている生粋のガンダムオタクです。
すごい、
お
大したもんだ。
ガンダムオタクからメール来ました。
お
生まれが1983年のため、1979年に放送した最初の機動戦士ガンダム、いわゆるファーストガンダムを見た世代ではありません、
うんうん、
ですがゲームや SD ガンダムをきっかけにガンダムに触れ、そこからファーストガンダムもテレビ版劇場版まで遡って視聴しました、
うんうん、
過去作のチェックはもちろんのこと、新作も出るたびにチェックしています。今回のジークアックスもネタバレを食らう前に楽しむべく、公開初日の1月17日に新宿ピカデリーの朝市の回を見た後、しっかりプラモデルも買ってきました。
素晴らしい。
朝8時前から劇場には20代から50代以上まで多くのお客さんが来ており、こんなに幅広いお客さんが朝から見に来たのかと思っていたのですが、20代の人たちは同じ日に公開を迎えた劇場版プロジェクト世界、壊れた世界と歌えないミクのお客さんで、ジークアックスの方は 4,50 代のガンダムおじさんばかりでした。
あ、そうですか。
いざ上映が始まると、ファーストガンダムをそっくりそのまま真似た映像を見せられるという交通事故のような展開に驚かされました。
交通事故どういうこと。
いや、そうでしょ、やっぱ予想してなかったってことでしょ。
あ、そういうことですね。
うん、
追突。
この映画について一言でまとめると、まさにガンダム村の長老たちによるガンダム伝承のような作品です。中核スタッフが1960年代生まれのいわゆるオタク第一世代のスタジオカラーだからこそ作れる作品であり、他のスタジオが作らない作品です。その後、作品の内容や世間の反響などを踏まえて、この作品が一体誰に向けたものなのかというものを考えてみました。
お
本作は自らの探求心に忠実でオタク的な素質を持った人に向けたガンダムというのが私の中の答えです。言い換えると、熱文字にたどり着いたリスナーにドンピシャでハマるガンダムとも言えます、
うん、
なるほど、ね、自分でここにたどり着いてる人たちも、うん、そうですよね。映画の上映後、各配信でのファーストガンダムの再生数が伸び、オタクたちによる感想や考察が増えているのが何よりの証拠です。そういったファンによる深掘りと発信こそ本作スタッフの真の狙いだろうと私は感じています。それが端的に現れているのが今回の映画のエンドクレジットです。
うんうん、
エンドクレジットの冒頭には富野義行監督をはじめとするガンダムビッグフォーと呼ばれるファーストガンダムの中核スタッフの名前が並んでいます。これにはファーストガンダムに対するリスペクトと、作品のみならずその作り手の存在を伝えたいというスタッフの意思を感じました、
うん、
作品に対する客観的な分析はここまで。次に私の感想ですが、ここまで語っておいてなんなんですが、正直なところピンときませんでした。わかる、わかるよ、
うん、
というのも私は本作のターゲットから外れていると感じました。理由は次の5点です。1、ファーストガンダム世代ではないため、当時の熱狂的なブームを体験しておらず、当時の熱とジークアックスを重ねて感じることができない、
うん、
あ、まあ、ここはそんなに気にするところでもないような気もするんだけど、2、ガンダムオタクであるため、ファーストガンダムはすでにテレビ版も劇場版も視聴済み、ジークアックスきっかけでファーストガンダムの視聴や考察につながっていない。3、鶴巻監督や庵野監督の作品を熱心には追いかけているファンではない、
うん、
4、ガンダム作品の肝であるキャラクター同士の主義主張の違いによって生じるドラマがまだ描かれていない。5、本作最大のギミックであるファーストガンダムの描写も前提情報とするには圧力が強すぎて、本来の主人公たちのドラマの魅力を目減りさせてしまう、要素だと感じる。以上、これらの理由で映画館ではだいぶ肩透かしを食らったというのが感想です。ですが、そういった自分の感想も客観的な視点で考えるとポジティブだと思っています、
うん、
つまりガンダムオタク以外の人たちにしっかりとリーチしているからです。興行成績は歴代ガンダム映画第2位の25億円、 SNS では好意的な意見がたくさん見られます。ファーストガンダムに特別な思い入れがある世代やスタジアカラーのファン、ゲームやホビーでしかファーストガンダムを知らない人たちには確実に刺さっていることがわかります。 ジークアクスは誕生から今や45年以上経ち古典となったファーストガンダムを伝承できるように優秀な語り部を育ててくれる作品です。これは SNS が発展した発達した今の時代とマッチしています。事実公開初週よりもガンダムおじさんたちによる熱いレコメンドによって2週目の方が客足が伸びています。現在各動画サービスでもファーストガンダムの再生数が伸び、 X でも視聴後の声が多く上がっています。一度足を踏み入れるとどこまでも深いのがガンダム沼。探求心の強いオタクにとってはいくらでも遊べる楽しい地獄です。ジークアクスの物語はまだイントロダクションに過ぎません。作品本来のドラマはこれから展開していきます。きっと私のようなファンが楽しめる要素も描かれるだろうと今から期待しています。ということで、この方はジャイさん記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。熱かった。
非常に、ピンとこないってもよくわかる。
そうだね、これは非常になんか、本当にこの人ガンダム好きなんだなっていうか、ガンダムというよりサンライズの作るガンダム、まあ、要は毎回びっくりさせられるわけじゃないですか。ガンダムエイジとかね、水星の魔女もそうですし、まあ、我々世代だとガンダムシードもそうですし、まあ、なんだって、G のレコンギスタとかもそうですけど、どのガンダムもこれまでのガンダムを否定する、あるいはこれまでのガンダムファンを切り捨てて新たな客をつけたガンダム。まあ、サンライズってそうやって大きくなってきた会社だと思うんですけど。まあ、そんな中で、この方はもう、比嘉くんが毎年プリキュアを受け入れてるように、どんな新しいガンダムを受け入れる体制満々で見に行ってる、そしたら、ファーストの焼き直しみたいな肩透かしを食らって、しかもどんなガンダムなのかよくわかんない感じで終わってるっていうので、あーって思ったっていうことですね。
はい。
これはなんかよくわかる。わかりますね。
そうですね。確かに、目減りさせたってのは特によく確かになっては思いますね。
まあなぁ。
なんか、あのさんの、こう、最初のアイデア自体でも、映画1本分ぐらいの物量があったって言うじゃないですか。
いや、それ見たいけど
な。あれで、そうそう、それを期待しちゃってしまうんですよね。
はいはい。
で、2本立てとか、もしくは、この予告編ぐらいにしといて、テレビ版見て、あ、全然違うんだっていうのでもよかった気も。ちょっとするのは僕だけかもしれませんけど。
いや、まあでも、まあそうは言っても、こうやってみんな語りたくなっちゃってるから、まあ、いい、結果良かったのではないかと思うんですけれどもね。
いや、もちろんもちろん。
だそこは、まあ、戦術って考えるんだったら、やっぱ一部二部で、やっぱ一部で最初のガンダムをがっちり、使ったってところも大きいと思うよ。だからやっぱり後半のジークアクスからいきなり、いや、当然、シャアがいなくなってっていう設定を、使っていたとしても、やっぱり水星の魔女のラインだったなって多分終わると思うんだよ。
なるほど。
そこはだから、最初のガンダムをここまでやるのか、どうなんだっていうところは、多分もう議論はしたんだろうし、でも使わなきゃっていうところもあるじゃない。
まあ、後から黒歴史っていう方向よりは、確かに今回の方が ね、よかったかもしれないですね。
実際だから、本当にだから俺、まあ、CM しか見てなかったから、映像としてもほぼガンダムの姿もよくわからないし、見えないし、どうなんだろうって思った時に、ふとね、これ本当に一ただのファンの、欲目として思ってたのは、いや、本当にね、ガンダムでやってお金、を生み出す、たぶん、レーザーディスクとか売れるとかって考えるんだったら、とにかく俺は最初のガンダム、もうシナリオも何も、音も変えなくていいから、絵だけ変えてくれって思ってたのよ。それはなぜなら、テレビシリーズの絵を使っているから、もうところどころ、映画用に書き直したものと圧倒的なクオリティの差があるんだわ。
そうね。
だからそれを直したら、俺はもう何があっても1、2、3全部もう一回買い直すよって思ってたんだけど、でもやっぱり2000年、2001年ぐらいに富野さんやるんだよね。
うん、
で、ガンダムをもう一回リメイクみたいな形で一回出すんですよ。
はい。
でも、あれ自体はほとんどそのリメイクということではなくて、声優さんとかをもう一回呼んで再収録しました。基本的にいじっていませんっていう形だったのね。だからそれ買ってみましたとかっていう知り合いもたくさんいたんだけど、
はい。
いや、変えてないって言ったのに、ところどころ演出が変わってたから嫌だったとかっていう声もあった。
あ、
俺は思ってたのは、絵を やっぱり変えたんだ富野さんって思ってたから、見よう見ようって思ってたんだけど、うん、あの知り合いの話を聞いて、いや全く変わってない、いやでもところどころ変わってるから嫌だったみたいな話聞いて、
はい、
ああじゃあやっぱり絵を直しても当然お金と費用、まあ、費用の問題考えると絵を変えるってのは、うん、あの声優さん呼ぶよりはるかにコストかかっちゃうから、うん、ああ無理なのかなって思ってたんだけど、うん、やっぱりこういう声もなんとなくやっぱり富野さん知ってるんだよね。その後のインタビューをね、うん、なんかで読んだんですよ、富野監督の、
うんうん、
で僕は現場にいた人だから、その絵を変えるっていう風にやってしまうと、その時にどんなに悪い絵だろうと、そのスタッフが汗水流して描いた絵を否定することになるんだ、だから僕は絶対やらないっていうようなことをおっしゃってたのよ。俺それ聞いてもう感動しちゃって、
うん、そうだよね、
そりゃそうだ、あ、もう監督すいません、俺が浅はかでした。俺はとんでもない思い違いをしていたと思って、本当に膝から倒れたって記憶がまだ新しいんですよ。
クリーさん、本当富野さん好きだね。
いや、マジで。本当に、だから自分が叱られてるって思ったんだもん、それ。
そうだよね。なんかこう。
あれを、あれ、そう、みんなで苦労して描いた絵なんだよって。それを変えちゃうっていうことは、その絵を否定することになるんだ。僕はそれ絶対嫌なんだっていうことをおっしゃれてて、俺ね、本当にね、痺れちゃったんだよね。
はいはい。
自分の、あ、自分の本当に線量、もう考えなしっていうこともよく分かったし。ただ一オタクファンとしては、いや、でも綺麗な絵で見たいじゃないですか。全部っていうあるわけ。ところどころだって、だって、アーバーワークになんで劇場版見に行ったらコアブースターじゃなくて、G ファイターがあるんですかとかって思っちゃうよ。もう思っちゃうわけ。ごめんね。
いや、わかる
よ。ごめんね。
そうだよね。そうだよね。
でもそういうのを読んでたから、そうだ、作り手の人たちって、そうだよって、否定することになって、これとんでもない考え違いだった。それはファンとしてはそうかもしれないけど、ないっていうことで、なぜやらないんだってのは、それ違うわって思ったんだよね。
はいはい。
すげえ強く思ったの。
わかる。いやー、うん、国さん熱いなー。だから、いや、それはさ、やっぱさ、富野さんも、なんだかんだ言うけど、うん、やっぱり、その、うんうんうん、戦場で戦ってる指揮官として、
そうなんだよ、現場の人なんだよ、
ね、やっぱあれだけの兵隊の頑張りを見て、彼らの仕事を否定できないっていう、
うん、
やっぱ情がある人なんだよね、
う
ん、
そうだよね、絶対そうだと。いや、でもだからこそ監督なんだよな、
そうそうそう、
なるほど、なるほど、
うん、だし、これだけ語り継がれてるし、やっぱ、うん、あんね、まだまだこの人評価足りないって、やっぱ尊敬されてる部分でもあると思うんだけど、
うんうんうんう
ん、いや、ただなんか、一方でね、やっぱ兵隊を指揮してる自分が全部戦争責任を受け持つから、うん、あのやってくれって、割とワンマンなところもあるっていう、まあ、そこは両面だと思うんですけど、
うん
う
ん、
例えばね、おしりさんとかだったら、もうちょっと非常に作り直しとかやりそうな気もするんですよね。
ね、ありえるけどね、
うん、あり
考え方が変わった
っ。ありえるけど、やっぱその話聞くとね、やっぱガンダムってだから遺体なんだなっていうか、要はさ、特に作ってた当時って風当たり強かったと思うんですよ。視聴率も伸びなかったし。
絶対そうだよ。うん、本当に辛かったはずだよ。
打ち切りも早かったし、うん、世間の評価も全然ついてこなくて、でも、うん、自分が言うことに周りのスタッフはついてきてくれて、うん、予算も時間もない中ですげえ頑張ってくれたっていうことに対する特別な思い入れがあるってことなんですよね。
そこなんだよね。
はいはいはい。
それがそういう言葉になって出てくるね。否定しちゃいけないっていう、否定することになるっていう、あれはすごいと思ったんだよな。
だから、それを、同じような立場に置かれた庵野さんがガンダムをやるっていうね。
うん。
はい、
うん、
で、庵野さんは、今度、新劇場版で全然違うエヴァンゲリオンを作ったから、ね。
うん、そうだね。
これが本当にただのリメイクだったら、やっぱり富野さん言うように、テレビ版のスタッフ否定するのかっていうことになっちゃうんだけど、やっぱそうじゃなくしたよね。
うん。
うん。
うん、
まあだから、そこはやっぱり今のドラマの話を聞くと余計に、
うん、
やっぱ富野さんすごいなっていうのは出てきますけれども。
あるしね。
はい。
でもどうしても名前で庵野さんっていうのでジークアクス引っかかって、それもすごくわかるんだけど、
うん、
見てみると、俺は正直、庵野さんっぽさっていうのはほとんど感じなかったね。
そうですね。
これはやっぱ、
ね、むしろ鶴巻さんとかの方が、やっぱり、うん、やっぱりそんな感じって思った。
演出に関してはすごい鶴巻さんっぽいなっていうところがあった。なんか前半のほんとシャアの解釈とかはすごく庵野さんっぽいなと思ったんだけど。
あの辺はね。
うん。ちょっとキャラクターについて、病理ヤンデルさんからいただいております。
おはようございます。
熱文字編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
ジークアクス特集があると信じてメールさせていただいてます。
すごいな、皆さん。
やっぱすげえな、ジークアクス。
ジークアクスを視聴し、この年になって初めて、丸顔のチビのじとめが私の真のツボなのだということを自覚しました。以上です。
何ですと？つまり、松を。
ま、そう、
松にハマった。
そういうことなのかな、多分。いやー、そういうことでしょう。
いや、僕、松を擁護するとですね、
はい。
達夫さん、全部、これは振りなんですよ。僕、つい最近、データガンダムを1話から見直したら、
はい、
初期のカイミーユのクソっぷりったら半端ないですからね。
カミーユも本当にクソで、俺も当時、カミーユに対してすごい怒りを抱いてたのも覚えてるし、もっと言うと、シンチ君以前に、やっぱアムロレイにもイライラしてたんだよ。
ああ、はいはい。
こいつマジでムカつくわって思ってたの。
うん
うんうん、だけど、多分主人公に対するイライラする感じっていう肌感覚をもしこのガンダムでやろうとしてるんだったら、成功してるのかもしれないが、ただ俺やっぱ他者への思いが足りない人ってもあって、やっぱ全然乗っかれないんですよね。これね、だから、俺が。de、
これは、たつさん、変わっていくんですよ、この子は今から。
まあね、そこだろうな。
で、ガンダムは毎回、全部もう推薦の方でしたけど、うん、
はい。
とんでもない不幸が今からいっぱい前降りてくるんですよ、
うん。
絶対お母さんも死ぬんですよ、絶対に。非業な死に方は。コロニスも大体死んじゃうんですよ、絶対に。
まあ、
で、そう、はい、そこまでしたら変わるっていう部分での、うん、なん感情移入っていうことを、うん、手口ですから、佐藤さん。
わかるよ。
絶対はみられるんです、この後。
だから、
ごくごく一般の子が、戦闘兵器だったロボットに乗り込ませるっていうパターンが難しくてさ。これだからエヴァンゲリオンの時に、アノさんもなんか言ってたんだけど、うん、その主人公をロボットに乗せるまでっていうのが、ものすごく難しいっていうようなことをおっしゃられてて。でもやっぱりここだと思うんだよ。それに人にどうのこうのっていうような気遣いするような子が、自分の目の前にドーンと18メートルもあるような巨大ななんかが起こってきて、それに乗るなんていう理由、動機、もう私がやるしかないって思うような人じゃないとっていうところもあるんじゃないか。
で、そこがまた。それだったらそれで走ってほしいのよ。だから、はい、なんか、受験がどうのこうのとか言い出すじゃないな。塾がどうのこうのとか。
うん、
あ、私がやっぱり乗るのやめるみたいな。何それみたいな。
そこがだからあれなんじゃないの。まず戦争じゃなくて、スポーツ的なところで入っていくってところなんじゃないかな。
うんうん、ああ、まあ、だから違法だからってことなのかな。
で、比嘉君が言うようにガンダムですから、何かが大きいことが起こったら、もう彼女は人間としてそういうのを受け止めて、前に進まざるを得ないっていうところに追い込まれるんじゃない、
うん、
まあだから、進まずに私は引きこもるっていうような、あれもあるんだろうけど。まあそれは主人公としては今度は許されないっていうふうになってくるから。
わかります。
うん。
俺は、だから、
宇宙に出る
決定的にアニメに成長物語を望んでないの。うん
う
ん、
あなた言ってるね。ずっと言ってるね。
ずっと、ほんといつも言いますよね。
言ってるよね。
もういいよ、成長物語とか。ほんとどうでもいいよっていう。もう散々やって成長するの分かってるから。でも、成長するの分かってる上で、じゃあ成長前を描くとして、そこでちゃんと視聴者を掴めるキャラクターにしてほしいんだけど、
うん、
もう俺イライラするからやめてほしい。だったら最初から完全体でいいよっていうのは思ったんですよね。だから。
何かが起こっても本当にあのまんまなのかもしんないよ。キャラクター造形として。
だとしたら
もう、戦争とか、
本当
にあれになっていくっていうところがさ、それこそじゃあ最初のガンダムに言わせると、慣れていくのねっていうところになっていくんじゃない？ただ慣れでやってるみたいなさ。
いや、
なんだよこいつって思うけど。
俺、それだったら、天才型のアマテを主人公にするんじゃなくて、やっぱニャンを主人公にすべきだと思うんだよ。
はい、はい。
で、やっぱあの子は難民なので、やっぱすごい、やっぱ存在も現代的だし、オタクがみんな好きな造形じゃないですか、こんなんも黒髪のロング。
そうですよ。
まあね。
意外にポンコツなんですよね。
そうでしょ？
うん。
盗まれたりとかしますからね、
大事なもの
をね。
そうですね。うん。
まあだけど、そのマーチューと出会ってね、その、うん、まあ、だからどうなのかな、この相棒として。だから、いやー、待って、やっぱちょっと苦手
な。相棒なのか敵になるのかわかんないけど。
あ、敵にはなりそう。
まだわかんない。
なりそう、なりそう。
うん。
でも、ニャン、やっぱちょっと国要素は強いんだよな。なんか、やっぱ中二っぽいところもあるんだよね。また国さん出てきたわ、みたいな。
ファンに俺が怒られるじゃないか。
クニーが邪魔をする。
いや、俺他のキャラクターみんな良かったんだけどね、シュージとかね、アンキーとかね、やっぱシュージはやっぱほんと最近の男の子キャラだよね。
うん、
そうですね。ああ、そうですね。
で、やっぱちょっと、フェアリー感があってね。う
ん、はいはいはい。
俺、神中のゆりえちゃんが好きになったあの彼かと思っちゃった
もん。
あー、あの感じだよね。あの感じ。
確かに。
あの感じ。
誰がわかんだこれ。
ごめんなさいね。例えがわからなかったから。
ありがたいです、ありがたいです。そういうことです。タク向け番組なんでね。いや
あといいですか、
うん、はい。
釘宮さんがお母さん役やってるのに僕結構、おぉマジかと思って。
あ、気が響いてたのここかと思って。うん、これ釘宮さんなの声。
釘宮さん。で、しかも、ハノも釘宮さんが二役やってるんですよね。うん、
え、誰やってる釘宮さん。
ハロ。
あ、ハロやってた、
うん、ハロ釘宮さんなん
ですよ。やってた確かにハロやってた。
そうなんですよ。
もう上手いからな。
いや、釘宮さん全然、もうエンドロール見るまで気づかなかったと思う、全然。マジで釘宮さんなのと思っちゃいましたもん。
びっくりしましたね。
それで言うと、夏賀さんがキシリア様ですよ。
いやーもうキシリア良かった
キシリア良かったですね。キシリア良かったですね。
やっぱね、俺キシリア好きだなって改めて思いました。
まあそうね。ずっと言ってるね。
俺はキシリアザビが好きだから。
ね、顔は、あんな顔おばさんなのになんで好きなんですかね、我々。
なんなんすかね。
いや、かっこいいからです。それはかっこいいからですよ。
ああ、そうですかね。
かっこいい。かっこいい女。
セリフがいちいち臭くていいんだよな。あ、やっぱあれ男女好きなんだよね。いいね。
そういうことか。
シャリアブルーっていうのもね、いいキャラクターだったの。なるんだろう、このマブシステム、まあ、どう展開していくかっていうことですよね。
そうですね。正直モビルスーツよりもモビルアーマーの方がちょっと僕は欲しいかなって思いました、プラモ。
ああ、
なるほど、うん。え、じゃあ、モビルスーツについてちょっと、ザク、およびその足元周りね。どうなんでしょうか、ヒガ君。やっぱまだ受け入れきれてない。
そうですね。なんかジークアクス実際作って勝たせてみたいとして本当にすごくて、いろんなポーズもできるんですけども、うん、なんか細いなって普通に細って思っちゃうんですよね、うん、いや、うん、わかるんですけど、うん、やっぱなんかなんとなくロマン兵器は太い方が僕好きで、あだからいや、ガンダムとかは細くていいんですよ、
うん、
ザクまで細くする必要あったかなってちょっと思っちゃって、
うん、いやだからこのロジックでいくと、
うん、
なんだろう、ドムとかの足元どうなるのかな。
ああ、そうですね、うん。
まあ、絶対描かれないんだろうけど。
いや、でも出してくるんじゃないかな。
嘘、ドム出す？
ゲルフだって多分出してくると思うよ。
ああ、出してほしいですね。
うん。
ああ、もう使われてない機体ってことで。
うん。ジークアクスのゲルグのラインとかって、逆に気になる人は今度、いや、ザクがこれなら、ゲルグどうなんのとかって、それはもうワクワクするでしょ。
ワクワクしちゃうね。
しちゃうよ。
だってマクベックが生きてるんですよ。
マクベック生きてたね。だから、
すごいギャンが出てるんですよ。
ギャンが生きてんのか。
多分やっぱギャンの造形ってやっぱちょっと会社も違うじゃないですか、作ってる、うん、劇中の。うん、絶対ギャンだけは僕死んでますよ。ギャンだけはあんな足にならないと。
ギャンだとめっちゃ性能いいもんね。
ですよ。そうなんですよ。実はね、マクベの美意識全開にしてほしくて、山下さんの、はいはいはい、山下さんショックは出さないでほしいですよ。
ああ
マクベのデザインしたモビルスーツであってほしいなと思っちゃいますね。
ああ、なるほどね。
なるほどね、
うん。いや、たださ、これ、本当にビジネス的なことまで邪推してしまうと、うんうん、やっぱモビルスーツってジオン君の方が人気あるじゃん。
はい。
いや、俺聞いたのは、だから、プラモデル売ったって売れるのはガンダムだけって聞いたよ。
いや、だからよ。だからよ。
うん。
要は、シャアがガンダムを奪還した世界でいくと、プラモデル出せるのが、ガンダムプラスジオン軍になる。
そうだね。
ああ。これ最強じゃない？
うん。
最強だよね。
なるほど。
そこか。そこか、そうだね。言われてみりゃそう。
はいはいはい、これ考えた人、天才だなと思って。本当に、これだって、一個も無駄ないじゃんと思って。
うん、うん、うん。
すげーって思いましたけどね。
まあ、見た目のあれもあるけど、だから作品見ていくと好きになっていく、かっこよく見えていくっていうマジックも必ず起こるからね。まあうん、最初見たとき、って思ってた俺、スターダストのあの GP02 とかもそうだもん。もう作品ちゃんと見たらね、最初見たときに、ちょっとなんかガチャガチャしてるガンダムじゃないのって見てたんだけど、いや、進めてくれた友達が、いや、国さん、見たら変わるからって言って、1話から全部見たら、もう最終的にはデンドロビウムもかっこいい、全部欲しい、プラモデルって思ったもん。本当に思っちゃった。いや、だからやっぱ、もう作品マジックなんだよね。
なるほど、
ね。キャラと同じで。かっこよく見えてるところがもう、そこかしこに出てくるっていう風になると、おもちゃ欲しい、プラモデル欲しいっていう風には、まあ、なるわな。
でもさ、やっぱ、うん、あのザクの足元っていうのは、うん、なんだろうな、まあ、なんか既視感があるとするならば、うん、あの、なんだろうな、パラリンピックとかに出てる、その義足を履いてるさ、アスリートの下半身に、のまあ、膝下すごく似てて、で、あれってやっぱそう安定感もあるし、関節も曲げられるし、そのジャンプとかにも着地にもすごくこう利がある、で軽量化もできるっていう意味ではやっぱ利便性が高いんだろうかっていうこともちょっと考えさせられましたけどね。でもやっぱり足元はやっぱそのパンタロン方式がいいっていうことですかね。
いやいやいや、そんなわけでもないですけど、あの形が単純に、あ
の、それが量産機のザクだからなのか、うん、ジオン広告のモビルスーツがみんなそうなっているのかっていうところはちょっとわからないんですよね。
確かにそうですね。
いや、
こちらはまだ初期も初期ですもんね。あそこから本当はどんどん開発されるんですもんね。
グフ、ザク、足元あなってたら、グフ、ドムあたりがあなってたらちょっとショックかもしれないな。
でも、最初のあれを見る限り、ガンダムとザクとかあの辺と見る限り、あの作品のあの世界観の中でのロボットのスタイルって多分ああいう感じなんだ
よね。あれがプロトタイプってことか
なっていう感じだから、他のも多分ああいう形になるのではないかなと思うけどね。
なるほどね。いやー、赤いガンダム売れそうだなー。赤いガンダム欲しいなー。すごいよね。比嘉君は好きなキャラクターとかいました？
この中で言うと、もうやっぱダントツニャーンですかね。
なるほどね。
あとはやっぱシャリアブルー。
シャリアブルー。
あれずるいですよ。あれはあんなの絶対ヒゲとか好きになっちゃいます。
こんなんさ、なんかもう分かる人にしか分かんないけど、小野夏目さんの漫画に出てくる、もう受けキャラみたいな感じの、ね、もう BL 文脈の顔だからさ。
なるほど。
これ、
なるほど。
BL 好きが書いてるのかなみたいな感じしました
けど。そうですよね。いなくなったシャアを追っかけてるところとか
も、ね、そうだよ
ね。テンション上がりますよね。
そうそうそうそう。
シャリアブルーに惚れる女が、あの人の中には誰かいるって気がする。たまりませんな。
いやー、国さん天才ですね。
天才ですね。やっぱ天才ですね。
いやー、ありがとうございます。まあまあ、でもね、これからですからね、多分僕が散々、なんかもう、いや、このアマテとか言ってても、最終的には俺すげえ好きになるタイプかもしれないですしね。
そんな感じありますよ。
天真爛漫系ですからね。ただなんか、本当に最初の3週間限定上映みたいな、なんかそのオタク向けの上映かと思いきや、意外にお客さんが入って公式も戸惑ってるんじゃないかぐらいな。
入ってる。俺行った時もいっぱいいたよ。
あ、そう
ですね。
俺結構だから早めに劇場着いちゃって、いつも時間ぴったりで、最初の CM を飛ばしてみるぐらいの感じだったんだけど、結構15分くらい待たなきゃいけないってなってたからさ、そのなんか、今、ロビーみたいなのあるじゃない。
はいはいはいはい。
あそこで待ってて、場内アナウンスが、5分前になりましたので、ジークアクスのお客様、会場に入れますってなったら、周りにいた人、他の映画かと思ったら、全員立ったからね。
はぁ、
全員ガンダムだと思ってさ、まあ、男の人ばっかりだったけど、おぉ、やっぱりガンダムすげえぜって思ったけど。ああ、だからもうその勢いを借りて劇場に、さあ見せてもらおうか、ジークアクスや。
そうだよね。いやー。富野義行って本当にすごい人ですね。ということを再確認いたしました。 まあ、皆さんもね、おいおいですけれども、まあ、まだ劇場公開してるんで、基本はどこもネタバレしてないんですよ、オタクたちもね。
はい。
まあ、なので、一応、音声配信という、まあ、ちょっと利用を、はい、まあ、いいところをちょっと利用して、ね、今回はネタバレありということで、うん、まあ、見た人だけが聞いていただきたいという、配信でございました。ということで、本当に、お忙しい中、国井さん、比嘉君、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあ、機動戦士ガンダムジークアクスビギニング特集でございました。4月からの放送楽しみにしましょう。
楽しみですね。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
あなたの困った解決します。II パソコン、IIPC.net まで。悩んでる暇があったら動き出せ。
新版手にした